はい、どうも、はい、私の部屋のショッカー狩猟時計が夜11時をお知らせいたしました。はじめての皆様、半年ぶりの放送なんで多分初めての方も いっぱいいらっしゃると思います。トロンと申します。ラジオトロトロデストロンの一応、パーソナリティをやっております。ですね、まあ基本的に私がぐたぐたなトークをしつつ、曲を流すというスタイルの、ネットラジオでございます。掲示板の方がございますので、もしよろしかったらそちらの方に、レッスンの方をいただけたらと思います。最初に説明をさせていただきますとですね、まあ、今回半年ぶりの放送になるんですけれども、半年ぶりの再開を機にですね、強制的に、リスナーの皆さんはですね、掲示板に書き込むときはですね、名無しを強制していただきます。その辺はご了承いただきたいと思います。今まではですね、名無しの人は、何百何人目の戦闘員だったんですけれども、今回この放送再開を機にですね、何百何人目の改造人間にレベルアップさせていただきました。どこが違うんじゃないという感じですけどね、まあその辺はご了承いただけたらなと思います。さて、そんなわけで久々夏にちょっとね、体調崩しましてですね、半年間お休みいただいたんですけども、本当に半年ぶりにやらせていただきます。タイトルコールも懐かしいです。では行ってみたいと思います。トロンのラジオトロトロデストロン3月5日号スタートです。改めまして、どうも、こんばんは、トロンでございます。ネットラジオの、このネットラジオのパーソナリティをやっております。簡単にですね、自己紹介の方、掲示板の方にさせていただいております。アマチュアのブロガーです。トロトロデストロンという、ブログをやっております。アマチュアのモデラーでもあります。仮面ライダーのアクションフィギュアを改造したりするのが趣味でございます。で、まあ喋りがとにかく下手なんですよ。すぐ噛むし、ちょっと言葉の使いもありますね。とにかくね、喋りが下手なんでね、この分にはちょっと社会生活が送れないということでですね、まあコミュニケーション能力向上を目指しまして、でネットラジオを始めたわけなんですけれども、まあ、そして、まあ、今日になるということで。まあ、ちょっと、昨年の夏にですね、夏頃にですね、8月くらいかな、体調をかなり悪くしまして、半分寝たきりのような生活をしたんですけども、まあ、なんとか、今年に入ってから、体調が回復しまして、リスナーさんと、実は、まあ、オフ会というか、初めて会った時に、ネットラジオそろそろ再開しようよみたいな感じで、リクエストされたので、そろそろやりますかという感じで、再開させてもらってます。まあ、そんな感じでですね、簡単な自己紹介なんですけども、掲示板のまあ軽い説明をさせていただきますとですね、グデーンと寝てるラジオトロトロデストロンの タイトルの写真、画像にですね、私の飼い猫、元野良猫のナオという猫がいるんですけども、今ですね、この画像をクリックするとですね、ラジオトロトロデストロン、ネットラジオ専用のブログの方に、ジャンプします。で、こちらの方でですね、バックナンバーが一応、ポッドキャスト配信しておりますので、iPod に登録したりですとか、過去のバックナンバーが聞けたりしますので、このポッドフィードジュースっていうところの、ボタンを、緑のボタンを押していただければ、登録ができます。現在登録者数が12人という、2桁もいってんのって感じで、かなりびっくりしております。ですね、それとですね、まあ、あとは、スカイプでのコンタクト追加、あと、トツ、もお気軽によろしくお願いします。私のスカイプ ID はですね、DATHTRON71 です。こちらの方にですね、スカイプ今、現状オンラインで開けておりますので、突される方とかいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。その時は、お話ししましょう。そういう感じで行きたいなと思います。で、まあ、あとは、ツイッターのボタンと、あと、友人の、加藤さんという私の友人がですね、作ってくれた、うちのブログのバナーをですね、このトロトロデストロンオレンジのバナーですね。こちらをクリックするとですね、強制的に、うちのブログ、メインブログ、トロトロデストロンの方に、ジャンプします。私の趣味であります、アクションフィギュア、特撮ヒーローとかね、怪人のアクションフィギュア改造の、ブログの方にジャンプしますので、そちらの方、興味ある方は見ていっていただければありがたいなと思います。それでちょっと戻りまして、あ、戻れないんだっけ、これは。よいしょ。あと軽い掲示板の説明ですと、先ほどの、ポッドキャスト配信の、ポッドフィードジュースのバナーと、あと、あれ?準備中になってるぞ。あ、よかったよかった。この我が家の、あ、愛猫、なおさんが、この今、赤く放送中になってる時はですね、この猫のバナーを放送中のバナーをクリックしてもですね、プレイヤーが立ち上がって聞けるようになると思いますので、ぜひお試しくださいませ。まあ、あとまあ掲示板の説明はこんなとこですかね。さてさて、そんな感じで、基本的にですね、私の、趣味であります、アクションフィギュアの改造の、お話ですとか、あと、まあ、私はアメリカンプロレスの WWE という団体がとても大好きで、ケーブルテレビで毎週欠かさず見ております。まあ、そのお話ですとか、まあ、あと、そこで流れるですね、選手の入場曲を、トークの合間合間に流す、そういうスタイルをとっております。まあ、あとは時事ネタとかそんなとこですかね。まあ、実はさっきも、ミッキーローク出演の、レスラーという映画を、あ、ナオが起きた。ナオ?なお今猫のなおさんがですねこたつから出てきました。さっきまでこたつの中にいたんですけどね。なおんんよしよしよしよしよし、こたつ開けたか。 ゆで上がりましたか？のぼせましたか？よしよし、おいでおいで。え、うん、うん、どうした？うん。おー、よしよしよしよしよしよしよし。これがうちの、私のかわいい、何者にも変えがたい、愛情の塊、なおさんです。
なお、
ご挨拶して、私の膝の上に座りました。
なお、
ですね、元野良猫なんで、正確な年齢がわかんないんですけれども、多分10歳前後ではないかというのが、獣医さんの見立てだそうです。10歳、多分過ぎてますね。人間の年齢に直しますとですね、ほぼ還暦行くか行かないかとか、まあ、40、50歳、40代は多分過ぎてますね。5、60代の、年齢に当たるそうです。そんな、なおさんが、うちの、可愛い、相棒です。なので、結構もう、年のいってる猫なんで、あんまり、にゃにゃにゃにゃ鳴かないと思うんですけども。たまに泣いてるときは、こうやってですね、こたつの中に入って、のぼせると、にゃにゃ言いながら出てきて、僕の膝の上に座って、それに飽きたらまたこたつの中に入っていくという生活パターンを繰り返しております。うちの可愛い雑種の、今雑種って言わないんだってね。ミックスって言うんだってね。最近になって知りましたけど。そんな、なおさんでございます。さてさて、そんな感じで、簡単に説明させていただきましたけれども、こんな感じでよろしいでしょうか。ですね。そんなわけで、流行る第1号改造人間、おもちゃ屋です。745人目の改造人間、おもちゃ屋です。はい、どうも。ブログとね、ネットラジオの、リスナーさんでもありますし、友人でもあります。再び、746人目の改造人間さん。なぜ鳴らしを強制にということなんですけれども、ですね、まあ、様子を見ながら、それはまた変えていくんですけれども、一回ですね、ほぼ、半年以上ぶりに再開しますんで、新しいリスナーさんも、古い、昔からのリスナーさんも、一旦ここで、七しで、真っ平らにしてから、再スタートを切ろうかなっていうのが僕の中でありまして、もし、固定班の方が、まあ、古いリスナーさんが、こうやって固定班で、レスを書き込んでて、新しいリスナーさんが尻込みしちゃう危険性をちょっと感じたんで、もしそうなったら、新しいリスナーさんが離れちゃうなと思って、まあ、そういうちょっと理由もありまして、一旦、新しいリスナーさんも古いリスナーさんも、7しで、真っ平らで、再スタートを切ろうという、そういうつもりで、やらせていただきました。それが、7し強制制にした理由でございます。以上で、ご理解いただけたでしょうか。さて、そんなわけで、曲を流しながらやるネットラジオなんですけども、まあ、あまりね、以前はですね、アニソンですとか特撮ソングですとか、お構いなしに流してたんですけれども、まあ、近頃ね、ジャスラックさんの手前もありまして、 かといって洋楽もジャスラックさんが結構抑えてるんで、なるべく、失礼しました。ちょっと、一口。喉を潤させてもらいました。ですね。当面はですね、アメリカンプロレス、WWE から WWF までの、入場テーマ曲、エントランステーマって言うんですけれども、これをですね、中心に流していきたいと思います。で、もちろんこれもですね、ジャスラックさんに転職したんですけれども、意外とそういう平然と やってる人もいますんで、当面はちょっとこれで、曲に関しては、この WWE エントランステーマを中心に流したいと思います。中にはジャスラックさんが、ジャスラックさんで、いろいろ検索かけても、ヒットしなかったものも、曲も、30曲近くありましたんで、まあそういうのを中心に流しながらいきたいと思います。では、そんなわけで、まず最初の1曲目、再スタートをどの曲で切りたいかなと思ったんですけれども、現在、WWE、マンデーナイトローの、ヒール集団、ヒールっていうのは悪役のことを言うんですけれども、そんなヒール集団、ネクサスのリーダーを務めております、CM パンクというレスラーの入場曲、ディスファイアーバーン、こちらをお聴きくださいませ。 はい、ネットラジオ再開第1曲目は、CM パンクの、入場テーマ曲でした。ぶっちゃけあんまり英語力がないんで、洋楽流しつつ、英語の歌詞とかあんまりよくわかんてないんで、誰それの入場テーマ曲みたいな感じで、曲の方は紹介すると思います。だって読めないんだもんって感じでね。そんなわけで、その辺の英語力のなさは、どうか多めに見てやってくださいませ。さてね、まあ、今日の放送始まる前まで、CSK ムービープラスで、ミッキー・ローク主演で、ベネツァ金獅子賞でしたっけ、国際映画祭金獅子賞、あとゴールデングローブ賞主演男優賞、アカデミーオスカーも取ってるんですね。アカデミー賞主演男優賞助演女優賞ノミネート、あ、ノミネートだけですか。でもそれでもすごいよね。80年代過去のね、元人気レスラーで今は落ちぶれた、中年レスラーが心臓発作になってね、長年のステロイドの摂取で、心臓発作になって生き方を変えようとしてね、別れ別れになっていた自分の娘と関係を修復したり、飲み屋のお姉ちゃんと新しい人生を歩もうとするんだけども、結局俺の生きる場所はリングにしかないんだっていう、そういう不器用な、プロレス一人のね、プロレスラーの悲しい人生を描いた映画です。実際にですね、WWE でも、リングに上がっております。アール・トゥルースというレスラーとかもですね。あとは、まあ、ネクロ・ブッチャーという、インディー系団体の、レスラーとかも特別出演している、映画でございます。ちょっとね、まあ、プロレスの裏側を描いた、部分もあるんですけれども、まあ、ぜひ一度ご覧になることをお勧めしたい、そういういい映画ですので、まあ、そんな感じでですね、一回レンタルで見たんですけどもね、その時は、吹き替え版で見て、で、まあ、さっきまでは字幕版で見てたんですけども、なかなかいい映画なんで、本当に、男の不器用すぎるぐらい不器用な生き方を描いた傑作です。はい。で、それまではですね、日本映画専門チャンネルという、やはりこれ CSK のチャンネルなんですけれども、そこでですね、2月の22日は皆さん何の日かご存知でしょうか。2が3つ並んで、猫の日と呼ばれてるんですけれども、にゃんにゃんにゃんで、猫の日というわけなんですけれども、日本映画専門チャンネルがですね、この2月22日に、先月の2月の22日にですね、22時間丸ごと、猫映画、猫ドラマ、一挙放送という企画をですね、ぶち上げまして、で、そこでですね、カンニング竹山さん出演の、ドラマ版猫タクシーを、一挙放送、11話でしたっけ、あれは。失礼。猫タクシーは、12話ですね。12話構成ですね。全12話を一挙放送して、 で、それ取り、ずっと取りだめてしてですね、先ほど、12話一挙に、見させてもらったんですけれども、なかなか、味のあるドラマでして、カンニング竹山さんに、あんな俳優としての才能があったなんて、知らなくて、こう、人付き合いの人ならね、タクシー運転手を見事に熱演されておりまして。で、非常に貴重な、オスの三毛猫、三子神さんもなかなか可愛らしい猫でしたし、意外と面白かったですね。一挙に見て、なかなか最後は、ちょっと切ないラストでもあったんですけれども、いい終わり方をしたんじゃないかなと思います。劇場版、猫タクシーがね、劇場版もあるんですけれども、そっちの方はまだ未見なんでね、機会があったら、見てみようかと思います。まあ、他にもですね、小泉今日子出演の、グーグーだって猫であるとかですね、あと大杉蓮さん主演の猫劇場版猫なでとかも、やってたらしいですけども、グーグーの方は、この日本映画専門チャンネルで、見させてもらって、まあちょっとねペットロスという、いうものがどういうものかっていうのをなかなかいつかね僕も飼ってるナオさんと向き合わなきゃいけない時が来る、そういう時をね、どう迎えるかというのをなんか学んだ気がします。猫なでの方はですね、大杉蓮さんが、映画版で出演しました。猫なでの方はですね、昔やっぱりレンタルで見て、大杉さんのね、こう、スパルタチックな、鬼人事部長ですか。でも実は、捨てられた子猫をこっそり飼う優しいおじさんだったりするという。で、実際に、その時の猫、大杉蓮さんがね、自分の家族に迎え入れて、実際に飼ってるらしいんですよ。その時、共演した猫、子猫。スコティッシュフォールドじゃなくて、なんだったっけ？あれは。あれは、ね、あの種類は何だったっけ？スコティッシュフォールドですよね。今ちょっとネットで確認させてもらいました。生後2ヶ月のスコティッシュフォールドを、劇場版の方では、大杉蓮さん演じる鬼の人事部長が、会社の寮でこっそり買うんですけどもね。で、実際に、大杉さんがその猫ちゃんを引き取って、実際に家族の一員として迎え入れたそうですね。まあそんな、そういう猫映画ちょっといい話って感じでご紹介させていただきました。その間、我が家の猫ナオさんは、なんかすげえ眠そうな顔して、こっちを見ております。っていうか、半分寝てましたね、これはね。ん？どうした？眠いか？寝ていいよ。お父ちゃんの足の上で寝ていいよ。今僕はこたつの上に、こたつの上にじゃねえ、こたつに入ってるんですけれども、 その、こたつに突っ込んだ足の、太ももの上のあたりに、今、ナオさんが座って、鎮座して、眠そうにしております。実はですね、先月、私は、東京は秋葉原のですね、坂の上をちょっと行ったところにあります、神田明神というところに行きましてですね、週刊アスキー連載の、水口幸宏画伯、連載の、カオスだもんねプラスに、登場したんですけれども、この神田明神にはですね、IT お守りという、まあ電化街というね、街の関係上ですね、こういうお守りがあってもいいだろうということで、神田明神オリジナルのですね、IT お守りという、シールになってるんですけども、シールがですね、それぞれ、CPU とか、メモリの、イラストになっている、そういうお守りになっておりまして、私のですね、パソコンにもですね、3枚のシールなんですけれども、2枚はパソコンに、大きい方2枚はパソコンに、ちっちゃい、CPU、濃いイラストの、IT お守りはですね、私の愛用の、スマートフォン、AU の IS03 の、裏にですね、貼ってあります。それと一緒にですね、まあ、お守り、いろいろ、厄除けとか、開運のお守りとか買ってきたんですけれども、それと一緒にですね、ペットお守りっていうのも、実はこの、神田明神、秋葉原の神田明神ではですね、ペットお守りというのも販売しておりまして、そこでですね、なおさんのですね、無病息災とご長寿を祈って、このペットお守りっていうのはですね、革紐にですね、金属のプレートがついている、首輪式になっておりまして、猫とか、あと、犬とかが首輪代わりに、そうですね、犬ですと小型犬から中型犬ぐらいまでのサイズでしたら使えるかなっていう感じの、首輪型のお守りを、買ってきまして、で、今、なおさんが、その、ペットお守りを首輪代わりにして、身につけております。なおさんですね、去年やっぱり夏にですね、7月ぐらいですかね、確か。腎臓を悪くしましてですね、ちょっと一時期やばい状況に陥ったこともあったんですけれども、今は、まあ、見た目にはすっかり回復して、まあ腎臓の方は弱ったまんまだと思うんですけれども、まあその辺は、獣医さんから、勧められてるキャットフード、専門のキャットフードは与えておりますので、まあ悪くなることは多分ないだろうと思います。近いうちにですね、ワクチン接種とか、猫は年に1回から2回ですね、3種混合ワクチンというのを接種したりするんで、まあ、その時にですね、時間があったら血液検査して、腎臓の状態を調べたいと思います。そんななおさんは今ですね、私に背中を撫でられながら、眠そうなんだけども、なんか、頭の上で、なんか喋っていて、眠れそうにないなという、そんな感じで。よしよし。寝ていいよ、なお。ん？ もう人間にしたらね、すっかりもう人間のできた大人の、ちょっとおじいちゃんに、壮年になりかけの猫ですからね。あんまりニャーニャー泣かないんですよね。泣くときは泣くんですけども。今は多分眠たいんで、泣くことはないと思います。ね、あのね。今泣かないよね。だって、片目つぶってるんだもん、今。はいはいはい。片目つぶって眠そうにしておりますんでね。まあそんな感じで。もうね、本当にナオと僕の出会いはですね、実は、子猫の頃から実は出会いがあったんですよ。近所にですね、アパートを一つ持っている、お家がありましてですね、そこの、お家でですね、野良の子猫が5匹ぐらいいたんですよね。今から、やっぱり多分10年ぐらい前だと思うんですよ。僕がですね、秋葉原でアルバイトしてた頃の時代ですから。で、毎朝ですね、その、野良の子猫の様子を見たくて、回り道してまで、裏道を通ってまで、その家の前を通って、わぁ、子猫かわいいとか思いながら、毎朝通ってたんですよ。で、やがてですね、まあ、そのバイトを辞めてからですね、私がね、ちょっと具合悪くして、あ、この野郎人がこれからいい話しようとしてるときにあくびしやがって、このかわいこちゃめ。月日がね、まあ、10年近く経過してからですね、その家に2匹だけその子猫が、やっぱ車の通りもありますんでね、2匹だけ事故に遭わずに、生き残った、そのうちの1匹がこの今の、ナオさんでございます。基本的に僕はあまり野良猫に好かれるタイプじゃないらしくてですね、撫でようとすると必ず逃げられちゃうんですけども、この子はですね、野良猫の時から、お腹を撫でさせてくれる、サービス精神旺盛な、警戒心ゼロの子だったんで、病院に通いながら毎日のように、お腹をなでなでしてたんですね。で、そしてこっちにですね、私がですね、たまたま冗談で応募した楽天のですね、プレゼント、懸賞にですね、当たりまして、それがなんと、猫砂だったんですよ。もし、この猫は飼えたらと思って、この猫が飼えたらいいなと思って軽い気持ちで申し込んだ猫砂が、見事一袋当たりまして、これはもう神様が、あの猫あんた飼いなさいよって言ってるようなもんだろうというふうに私は勝手に解釈しましてですね、自分に都合いいように。まああとそれとですね、こんなに人懐っこい猫がですね、七死の野良猫のまま死んじゃうのは、ね、あまりにも寂しいので、その、餌をもらっていた家にですね、まず、ご相談しに行って、あの猫飼いたいんだけど、どうですかというお話をしましてですね、そしたらそこの家のおばさんがですね、実は飼ってやりたいんだけども、うちは犬を飼ってるんで、本当は飼えないんだと。ただ、うちに餌をもらいに来るんで、開けてるだけだっていうことで、むしろ、 飼ってくれるんだったらありがたいぐらいだっていうお話だったんで、まあ、あとは、うち、アパートなんで、アパートの大家さんに、もう頭を下げに下げに下げまくって、この子一匹だけでいいから飼わせてくださいってお願いして、いやいや無理やりですけれども、飼っていいよという許可をいただきまして、で、まあね、その後、この、当時野良だったナオさんを保護して、家に連れて帰って、気がついたら、もう5年、6年ですか。6年になっちゃうのかな。ちょっと今ブログのカレンダーで、多分今年で6年目だと思うんですけど、まあいいや。まあいいや。多分今年で6年目になると思うんですけども、まあ、なおさんを買って、こうやって6年目の月日を数えることになりました。まあ、それが僕とこのなおの慣れ初めでございます。男一匹、猫一匹、たくましく生きております。ね、なおね。仕方です。もう眠い、多分眠いと思うんですよ。耳だけはこっちの方向いてるんですけども。あ、こっち向いた。ブラッシングでもすれば。眠いんですよね。さっきまでこたつの中で寝てましたからね。え、あ、泣いた。ん？どうした？ん？ブラッシングしてほしい？ん？どっちですか？よしよし。よしよしよし。私ですね、実はベネッセの猫の気持ちの読者でですね、たまにこうやってあの、豚毛ブラシとか、あと、あの、試供品のキャットフードとか送られてくるんで、あの、猫の気持ちっていう雑誌と一緒に。で、結構ね、あれためになるんですよね。あの、猫飼ってる人は、必読の書なんで、あの書店で売ってないやつなんでね、ベネッセのホームページとかで、注文して、届く形になります。1ヶ月1000円、1200円とかそんなとこだったと思います。まあそんなわけで。747人目の改造人間さん、猫だけじゃなくて人間の方も養生なさってくださいということでありがとうございます。まあ私の病気の方もですね、もう長いことかかっているんですけども、まあ本当に半年前に比べれば随分マシになった方なんで、あとはですね、デブ症な性格を直して、そうですね。たまに、まだ寒いんですからね、外ね。暖かく、春になったら、お散歩とかしたいとこなんですけども。寒いんでね、あんまり、外出とかは、苦手ですね。まあ、そんな感じでございます。 じゃあ、そんなわけで、私となおさんの慣れ初めを話したところで、次の曲いきたいと思います。次の曲、さっき流した、CM パンクというレスラーがネクサスのリーダー、ネクサスという、悪役軍団のリーダーなんですけれども、そのネクサスのネクサス共通の、入場テーマ曲、12 Stones で We Are One、 こちらをお聴きくださいませ。WWE、ヒール軍団ネクサスの共通エントランステーマ We Are One を聞きいただきました。すいません、私今ですね、コーラ、ペプシコーラを飲みながら、このネットラジオやっておりまして、たまにちょっとゲップするかもしれませんけども、そこは炭酸のせいということでどうかお許しいただきたいと思います。 あの、しばらく買わないうちに、ペプシのロゴとか、ロゴのフォントとか、書式とか、マークとか若干変わったんですね、なんか。色もなんか、ネイビーブルーみたいな、全体のラベルの色が。そしてこれが結構驚きなのが、あの、僕いつも声優で買ってるんですけどもね。声優安いですよ、ペプシコーラ 1.5 ペットボトルが138円ですよ。いやー、貧乏人にありがたい値段設定であります。まあそんなわけで、ペプシを飲みつつ、放送させていただいております。一応ですね、放送時間なんですけれども、今のところ、とりあえず、今回の放送再開第1回はですね、1時間半を、見ております。なので、あと、だいたいまあ36分ぐらいで、再開第1回の放送は、終わりにするつもりなんですけどもね。だから、0時半過ぎに、放送を終了するつもりです。なので、そのおつもりで、リスナーの皆さんも聞いて、いてくだされば、ありがたいかなと。あ、今気づいたんですけども、DJ 名が表示されなかったですね。そっか、これ毎回やらなきゃいけないんでしたっけ？僕あの、ネトラジレボリューション使ってるんですけれども、今放送中だからいじれないのか。まあいいや。次回からちゃんと、DJ 名は、表示するようにしておきます。まあ、あとですね、まあ、できれば、スカイプでの凸とかしていただけると嬉しいところなんですけども、まあ、実際どうなるかわかりませんけれども。失礼。あんまりですね、あんまりですね、なんだ。スカイプで直接音声通話、チャットは結構あるんですけども、スカイプでの音声通話ってあんまり経験がないんですよ。たまにあるとですね、たまに突で音声通話の申し込みが来るんですけども、ほとんどですね、日本語を勉強したい中国人の女の子ばっかでですね、まあ、あとはですね、カナダに住んでいる、日本人の女子高生とかね、そういうのばっかでして、まあ、あんまり経験ないんで、できれば、していただけると嬉しいなぁなんて思ったりしているわけなんですけれども、どうでしょうかね。そんな感じで、ぐだぐだな感じでやっております。あとですね、何の話しましょうかね。まあ僕の大好きな、アメリカンプロレス WWE の、お話ですとか、まあアクションフィギュア改造ですとか、一応ブログの方でですね、 ちょっと順番は違うんですけれども、一応今のところ最新の、改造アクションフィギュア、アップしておりますので、ムビリア改造解決ズバットという、あの、70年代の、僕が子供の頃のですね、特撮ヒーローを、仮面ライダーを改造して作りましたんで、興味のある方はブログの方をチェックしていただけるとありがたいと思います。まあ、あとはそんなとこですかね。あとどうしてもですね、昨日のWWE が面白すぎてですね、ちょっと興奮し、深夜に夜中の1時2時過ぎぐらいにすっごい興奮して、まあアメリカのプロレスと日本のプロレスの違いがない、どこにあるのかというとですね、あのアメリカのプロレスはですね、試合とか、展開とか、そこにですね、脚本とか演出があるということをですね、カミングアウトしてるっていうのが一番の大きな違いだと思います。日本のプロレスと。日本のプロレスは、そういうカミングアウトはしてる団体は多分少ないと思うんですよね。今あるとこですと、多分スマッシュとかその辺ぐらいだと思うんですよ。あれ？流れてない？マジで？ちょっと待ってくださいね、ネットラジ。一応ですね、ネットラジ、放送用のソフトの、設定でですね、放送が途切れたらですね、5秒後に再接続するように設定はしてありますので、多分、回線が切れた場合ですね、なるべく早いうちに再接続するように自動で設定してあります。それとですね、あと、なるべく回線に負担がかからないようにですね、チャンネルの方もモノラルでやっておりますし、ビットレートもですね、32kbps に、設定しております。割と低い、ビットレートでやっております。大丈夫ですかね。748人目の改造人間さん。あれ、今聞き始めたんですが、音が流れてないような、点点点ということで。今どうですかね？流れてますかね？無事に。一応無事に流れているはずなんですけれども、ちょっと今、いろいろチェックしますね。ここだけチェックしておけば大丈夫だってところを今チェックしてますんで。うん、マイクはミュートになってませんし。マイクのボリュームもですね、半分ぐらいに絞ってますんで、なるべく音割れがないように、音楽の方も2割3割ぐらいの、ボリュームに絞っております。まあ、これも音割れをなくすための、方法なんですけれども、どうでしょうか。748人目の改造人間さん、今無事に聞こえておりますでしょうか。ただいま、我が家のショッカー狩猟時計がですね、12時をお知らせいたしました。まあ、1、2分遅れてますけどね。まあそんな感じで、我が家にはですね、ショッカーのアジトにあるような、 わしのレリーフをの形をした。そして、ショッカー狩猟が、時報を知らせてくれるショッカー狩猟時計というのがありますので、興味のある人はググっていただけるとありがたいかなというか、そんな感じでございます。49人目の改造人間さん。ブログのおさらいはということで。ブログのおさらいね、どうしようかと思うんですよね。1時間半でどれだけできるかっていうのもありますし、あと、うちのブログも、基本が、この仮面ライダーの改造フィギュアの制作機と銘打ってはいるんですけれども、実際にはあんまり、たまにしかそのアクションフィギュア改造の記事が載らないのでですね、なるべく、画像を増やしながら流しております。まあ、あとですね、若干僕がですね、中道右派の政治的思想がありますんで、そういう記事をですね、振り返るのもどうかなっていうのがありますんで、あんまりそういう、なんつうの、ネット右翼的なお話って、リスナーの皆さん聞きたいかなと思って思うと多分聞きたくないと思うんですよ。で、それがありますんでね、ブログのおさらいとか振り返りに関してはですね、かなり、チョイスを厳選しないといけないと思います。まあ、一応振り返りします。一つか二つぐらいの記事は振り返りをするつもりでおります。750人目の改造人間さん。こっちは聞こえてますよ、ということで。ああ、よかった。どうですかね。まあ、無事に聞こえていれば、ありがたいんですけども。じゃあそういうわけで、ちょっとブログのおさらいというか、振り返りをしたいんですけども、まあ、ですね、2011年3月3日、つまり、3日前の、記事なんですけれども、前役が、役払いが秋葉原だということでですね、その、お守りをですね、先月、神田明神に買いに行った時にですね、正門をくぐった時に、初めて私、昭和46年生まれなんですけども、昭和46年のイノシシ年の男はですね、今年が、厄年の一個前の前厄というのに当たるらしいんですね。で、そういうことでですね、去年からまあいろいろ電子レンジがぶっ壊れたり、パソコンがちょっと調子が悪くなったり、モニターが寿命が尽きてダメになっちゃったりとか、あとね、猫なおさんが腎臓を悪くしたりとかですね。まあ何かと去年から悪いことが続いてたんで、神田明神に厄払いにしに行ったんですよね。そのことがちょっと書いてあるんですけども。まあ、なんていうかですね、3日前に、再び秋葉原に足を伸ばしまして、神田明神の門をくぐって、すいません。白い、なんつーの？なんつーんだろうね。時代劇で、紙霜っていうんですかね。白い紙霜を着て、おみきを飲んだりとか、榊を捧げたりとかして、厄払いして、今うちの、 なんだ、あれ、エアコンのコンセントのところにですね、僕の名前が書いてある神田明神の厄払い守護の、お札が、お札でいいんですかね、これ、木でできた、祈る前厄払いというのがですね、私の名前が書いてあって、ドーンとあるわけなんですけどもね。その時ついでにですね、靴とかね、あと、帰りにちょっと川崎に寄りましてですね、川崎のダイスっていう、ビル、映画館も入っているビルがありましてですね、まあ、1階から、ツタヤがあり、青木書店があり、東急ハンズがあり、映画館があり、あとはユニクロがあり、ユニクロの姉妹店の GU がありっていう感じでですね、すごいビルがありましてですね、そこに行ってですね、新しいジーパンを、まあ、2枚買おうと思いまして、で、できれば安い方がいいなと思って GU で買って、片方ですね、僕の大好きなプロレスラーの真似をして、ジーンズのハーフパンツにしてもらおうと思って、これハーフパンツに、普通のジーンズをですよ、普通のジーンズをハーフパンツにしてもらえますかって、頼んだら、見事に断られまして、仕方なく、ユニクロで、やってもらいました。ユニクロではですね、いいですけれども、変わってますね、みたいな感じで、まあ一応受け付けてくれて、ジーンズを2本買って、1本は、まあ、オールシーズンで履けるように。で、ハーフパンツに切った方は、夏用に、履くつもりで買いました。あとですね、新しいバスケットシューズとか、バンズのだっけ ?ABC マートで買ってきたんですけどもね。これまだ箱開けてないんですよね、実は。そんなわけで、そういう買い物とかもしてきました。さて、そんなわけでですね。751人目の改造人間さん、週明日掲載のご感想ということで、実はですね、私がですね、作りましたアクションフィギュアがですね、今週号ではなく、先週号のですね、週刊アスキーに、実は掲載されたんですよ。今その週刊アスキー、今手元に、あるかな。あれ、週明日どこやった?あれあれあれあれあれ、昨日のテスト放送の時は手元に置いてあったんですけど、今手元にはエロい本しかないですね。どうなってんのこの家は。ああったあった、あれ?あ、ありました。ですね。先週号の週刊アスキー、2011年3月8日号ですね、表紙をですね、 メインさんが飾っている号ですね。特集がカレンダーも写真も動画もどこでもアクセスだ。スマートフォンで Google 活用。クラッシュの疑問を徹底解消。ハードデスク、なぜこう、ハードデスクはなぜ壊れるのか。が、特集になっている。この時の週刊アスキーをもしお持ちの方いらっしゃいましたらですね。21ページ。週アスコミュニティ直送便というのを見ていただきたいんですけれども、実はそこにですね、私あの週アスホビー部、この週アスコミュニティってところのですね、このカオス担当編集者の赤澤さんこと赤澤さんの、がオーナーをしております週アスホビー部にですね登録しておりましてですね、そこにですね投稿した。ですね、ムビリアスパイダーマン改造の死神カメレオンとですね、あと今日ブログにアップしました、ムビリア仮面ライダー改造解決ズバットのですね、画像をですね、掲載させていただきました。本当に僕の友人からですね、このし、週末発売の日にですね、スマートフォンに伝言が入っていて、週末見たって一言だけ書いてあって、なんだろうと思って、眠い目をこすりながら、コンビニに立ち読みに行ったら、まさか自分の作品が全国紙に載るとは思いもよりませんで、びっくり、しております。そんなわけでですね、この、先週の週刊アスキー21ページに、このワンダーフェスティバルっていうね、ガレージキットの即売会のイベントにですね、私が、オフ会を毎回そこでやってるんですけれども、そこのですね、そのオフ会に持ってった代物がですね、この死神カメレオンとズバットなんですけれども、これがですね、後日、週末ホビー部に、画像を投稿させていただいたところですね、この赤澤さんの、ご好意に、本当に熱いご好意によってですね、こうやって、週刊アスキー全国紙ですよ、全国紙の週刊アスキーに私の作品が載るという、もう役払いに行った甲斐があったねって感じで、いやそれ前後してないかって気もするんですけどもね、まあそういう感じで乗りました。の752人目の改造人間さん、勘違いかな、一応聞こえてますが、ちょっとですね、マイクのボリュームを絞ってるせいも多分あると思うんですよ、聞こえにくいのは。マイクのボリュームを今半分ぐらいに絞っているんで、音割れがしないようにという判断で、やっております。勘違いかな、一応聞こえていますが、なぜか秋葉原のお守りの話が、ということで、かっこ笑い。もうムビリア改造解決ズバットの話題出ました。まあ、これからというか、ちょこちょこしてるんですけどもね。しかし、ここの掲示板、名前をナーガで入力したら、エラー、名前が長すぎます。 アルファベット4文字が長いかということで括弧しているんですけれども、すいません、ちょっとですね、半年ぶりの放送なんで、新しい リスナーさんと、以前からのリスナーさんとです、とでですね、一旦ちょっと試験的にですね、皆さん、流しの改造人間で、通していただくことにします。で、そのうちにですね、また、小手半の復活も検討しておりますので、とりあえず、再スタートの今日だけでも、全員、流しでお願いできたらなと思います。新しいリスナーさんが、今日初めてこのネットラジオを聞いたですね、リスナーさんが、あんまり小手半の方ばっかりだと、後ずさりしちゃうんじゃないかなっていう、ちょっと危惧があったもんで、それもありまして、ちょっと皆さん、七市で統一させてもらっております。その辺はどうかご勘弁ください。そのうちですね、小手半の方も、復活するつもりではありますんで、一応。と、まあ、そういうわけなんで、ナーガさん、申し訳ありませんけども、我慢してください。で、まあ、今日のね、ブログの更新で、6年の歳月を超えて、ムビリア改造解決ズバッとということで、来月4月の1日にですね、仮面ライダー40周年記念映画、仮面ライダーオーズ、仮面ライダー電王、オールライダーでしたっけ、の映画があるんですけれども、そこにですね、これですね、オーズ電王オールライダーレッツゴー仮面ライダーの中にですね、解決ズバットがほぼ解決ズバットとかですね、あとキカイダーゼロワン、イナズマンとかですね、70年代の特撮ヒーローが東映特撮ヒーローがゲスト出演するということでですね、そういう意味では非常にタイムリーな、作品となりました。この、ムビリア改造解決ズバッと。まあ、ただですね、ズバッと作るのはこれで2作目なんですけれども、頭部とか、頭部をですね、昔作ったズバッとから、型取り複製して使っておりますんで、あんまり新鮮味はないかもしれませんね。ただ僕の中でズバットの頭部は6年前の作品よりいいものが多分作れないという、ある種そうですね、自信がなかったんで、まあ、今回複製した頭部を使いました。ただですね、これ制作期間が実質2日なんですよ。頭部の型取りに関してはですね、型取りだけは、シリコンゴムが当時余っておりまして、1月の下旬にできたんですけれども、キャストがですね、切れておりまして、で、お金がなかったんで、翌月まで待たなきゃいけないかったんですね。で、実質2日で、キャストを買って、複製して、実際いじってるのは胸と腹部、あとベルト周りだけなんですけれども、それプラス塗装だけでもう 実質2日で、突貫工事で作ったんですね、このズバットは。で、それもありましてですね、まあ、専用の鞭とかの武器をですね、やっぱり6年前の作品から借りなきゃいけないという、少々寂しい作品になっちゃったんですけども、まあ、2日しかなかったんで、これはもう、勘弁、ご勘弁していただければな、という感じでございます。あと、あんまりいい型が取れなかったんで、表面処理とかもね、かなり甘い作品なんですけれども、これも、すいません、2日しかなかったんで、どうか、所詮アマチュアの仕事なんで、ご勘弁いただければなと思います。まあ、でも、前々から、この6年前の頭部を使った首から下はムビリア仮面ライダーのズバットっていうのは前々から作りたかった作品だったんで、今回こういうチャンスができてよかったと思ってます。うん、正直ほっとしてますよ。いつものことですけどもね。まあ、そんなわけで、あと6分ぐらいだ。一応すいません、放送再開第1回は1時間半で、放送終わりますんで、あと5分ぐらいで終わります。なので、どうしようかな。曲流しましょうかね。本当はズバッと流したいんですけども、ジャスラックさんが目を、ジャスラックさんとライブドアさんが目を光らせるらしいんで、曲はですね、なるべく、ジャスラックが絡んでなさそうな、洋楽、しかも僕の好きな WWE の入場テーマ曲を使っております。なので、その中からですね、曲の方ちょっと流してエンディングに向かおうと思います。すいません、ちょっとあまり時間なくて、ただ毎週、これから毎週土曜日夜11時頃からこうやってネットラジオを再開するようにしましたんで、しますんで、その辺はご納得いただけたらありがたいなと思います。まあ、アップロードの関係でですね、余裕がありましたら放送時間の方も伸ばしたりとか、まあ、分割でアップするって手もありますんで、その辺も増やしたりもするつもりではいるんですけども、一応基本としては1時間、毎週1時間半の放送時間ということで、1時間半ぐらいで、我慢していただきたいなと思います。ちょっとすいませんね、いろいろちょっと制約がありすぎちゃって。僕も半年ぶりなんで、いろいろと思うところありまして、まあ、リハビリと思ってくれればありがたいなと思います。じゃあ、そういうわけでですね、今日最後の曲はですね、今週放送の、まあ、WWE ローで、戦慄の復活を果たしました。今日の更新でも書いてあるんですけども、トリプル H という WWE トップクラスのスーパースターが復活しましたんで、彼の入場テーマ曲、ザ・ゲームを流したいと思います。これを、 今週最後の曲にします。ではですね、モーターヘッドでザ・ゲームお聴きくださいませ。時間半でございました。お別れの時間がやってまいりました。ちょっとですね、やっぱり久々の半年ぶりの放送なんで、いろいろ制約とか掲示板の制約とかちょっと作らせてもらいましたけれども。しばらく、今まで小手半でレッスンくださった方は、1、2週我慢してください。2、3週でいいや。2、3週で我慢してください。そしたら小手半も解禁すると思いますので。 753人目の改造人間さん、初キスの話はまだですかということで、知るかそんなもん。初キスですか。初キスはですね、中学生の時ですかね。はい。まあ、いいんですよ、そういう。もう僕もね、今年で40になりますんでね、初キスの話とかそういうことだとかね、昔の、青臭い頃の自分とか思い出したくないんでね。まあ、そういうわけで、1時間半。お聞きいただきましたけど、いかがだったでしょうか。まあこんな感じで毎週やっていこうと思いますんで、これからもよかったら聞いてやってください。先ほども言いましたけれども、コテハンの方は3週目あたりから解禁すると思いますんで、もうしばらくお待ちくださいませ。まあそんな感じで、最後に754人目の改造人間さん、お疲れちゃーんってことでありがとうございました。ではまた来週お聞きくださいませ。さようなら。また来週。